ザ・ JR 北海道プレゼンツ音声で楽しむ北海道の列車旅。この番組は JR 北海道での列車旅をより楽しんでもらえるように北海道のコミュニティ FM が順番に街の情報を紹介していく音声コンテンツです。今回は FM 小樽の小川徹が小樽の魅力や楽しみ方を紹介します。歴史と今とが共存する観光都市小樽。北海道西海岸のほぼ中央、後志地方の東側に位置し、赤井川村、石狩市、札幌市、余市町に接しています。2024年度には観光入り込み客数が7年ぶりに800万人を超え、国内外を問わず多くの方がお越しくださっています。小樽運河、小樽水族館、天狗山ロープウェイ、ガラス細工、お寿司などを思い浮かべる方もいらっしゃることでしょう。また第3号埠頭の改良整備により14万トンクラスまでのクルーズ船が受け入れ可能となり、現在は年間30回を超えるクルーズ船の寄港が見られます。隣接するエリアには国際インフォメーションセンターが誕生、観光船乗り場も新しくなり、港はさらなるにぎわいを生み出しています。海の恵みはもちろんのこと、町全体が坂になっていて、それらが織りなす独特の風景も魅力の一つです。多くの歴史的建造物を有し、鉄道の歴史も刻まれています。鉄道ファンには小樽市総合博物館本館も人気のスポットです。 FM 小樽は1996年7月27日多くの観光客が訪れるエリア境町で開局しました。その後2010年5月、現在の所在地入船4丁目に移転します。かつて聖が丘と呼ばれていた小高い丘にあるこの建物は旧小樽短期大学、生放送用の A スタジオと収録用の B スタジオがあり、 B スタジオはかつて放送部の部室でした。地域、市政、暮らしの話題から教養、バラエティまで幅広いコンテンツをお届けしています。周波数は 76.3MHz、 またリッスンラジオによるインターネット放送も行っています。それでは私、小川徹が小樽をご案内します。歴史と今を味わう散策、向かい鐘を響かせて。スタート地点は JR 小樽駅。すでに皆さんは歴史の中にいます。というのも JR 小樽駅は国の登録有形文化財なんです。1934年昭和9年に建てられた現在の小樽駅は3代目。駅舎内に飾られた333灯のランプがロマンティックな旅の始まりを感じさせます。また4番ホームは小樽ゆかりの大スター石原裕次郎さんが番組のロケで降り立ったことに由来して裕次郎ホームと呼ばれ親しまれています。裕次郎さんの等身大パネルと一緒に記念撮影はいかがでしょうか。散策はまだ始まったばかりですが、ノスタルジックでアーティスティックな小樽駅をしばしご堪能ください。さて、建物を出るとそこには鐘が。向かい鐘と呼ばれるもので、明治から1965年頃まで上り列車には2打、下り列車には3打と決め、鐘を鳴らした後十数分で列車が到着したそうです。今日は小樽散策のスタートに向かい鐘の音を聞いてみましょう。駅前に立つと緩やかな下り坂の先に海が見えます。電柱が地中化されていることによりすっきりと見渡せることも特徴の一つです。それでは駅を背に坂を下っていきましょう。500メートルほど歩くと 左右に線路が見えてきます。旧手宮線の名で親しまれる旧国鉄手宮線は、石炭の輸送を目的に敷設された北海道初の鉄道、官営幌内鉄道の一部。官営幌内鉄道は1880年、明治13年11月28日に手宮札幌間で開通。その2年後には幌内、現在の三笠までの全線が開通し、石炭の輸送が始まりました。さて、現在の散策路は駅を背にして左に行けば小樽市総合博物館本館まで、右へ行けば寿司屋通りまで続く全長1606メートル。歴史の空気を漂わせながらも綺麗に整備されており、写真撮影にもぴったり。平均台の上を歩くようにバランスをとって線路上を歩くのも楽しいものです。雪に覆われる2月には小樽雪明かりの道のメイン会場の一つにもなります。季節ごとにその色合いを変える枕木の道。今日は駅を背にして右側、寿司屋通り方面に歩みを進めましょう。500メートルほどで橋にたどり着きます。階段がありますので足元に気をつけてお降りください。今度は250メートルほど寿司屋通りを海側に下っていくと、多くの観光客でにぎわう通りが見えてきます。まるで毎日がお祭りのようなにぎわいを見せる小樽境町通り。およそ1キロの一方通行の両側にお土産、お食事、スイーツ、体験などなど、さまざまなお店が立ち並びます。明治、大正、昭和に建てられた歴史的建造物も数多く、歴史と今とが手を取り合った小樽ならではのレトロでおしゃれなストリート。お時間の許す限り、さまざまな出会いをゆったりとお楽しみください。メルヘン交差点と名付けられた交差点にたどり着くと、大きな時計が見えてきます。15分ごとに汽笛を奏でる蒸気時計も人気の撮影スポットです。ここで私の経験からエピソードを一つ。20代の終わり頃、1年半ほどカナダのバンクーバーに語学留学をしていたのですが、バンクーバーのガスタウンでこれとそっくりの蒸気時計を見つけたのです。知人にメールで写真を送り、今小樽にいますなどとふざけていたのですが、帰国後に小樽でまんざら冗談でもなかったと知ることになります。改めて小樽の蒸気時計を見てみると、バンクーバーと書かれたレリーフが施されているではありませんか。なんと制作者はガスタウンの時計職人、レイモンド・サンダース氏。私がバンクーバーで見たものが1号機、小樽にあるものが同じ作者の2号機だったのです。それでは蒸気時計の汽笛に耳を傾けてみましょう。散策の旅も終盤に差し掛かってきました。せっかくですので、最後は小樽の上り坂を体験していただきましょう。蒸気時計に向かって右手の三本木急坂を進みます。400メートルほどありますので、日頃坂を歩いて登ることがあまりない方は休憩しながらゆっくりどうぞ。時折振り返ると、景色という名のご褒美がありますので、それを励みに。登り切ったら右に曲がり、少し歩くと今回のゴールが見えてきます。 JR 小樽駅から一駅札幌寄りの JR 南小樽駅。春には線路脇に桜が咲き、人気の撮影スポットにもなっています。そしてここにも向かい鐘が。それでは旅の締めに鐘の音に耳を傾けましょう。散策お疲れ様でした。 ザ・ JR 北海道プレゼンツ、音声で楽しむ北海道の列車旅。今回は FM 小樽の小川徹が小樽の魅力や楽しみ方をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。ぜひ JR に乗って遊びに来てくださいね。北海道にはコミュニティ FM のパーソナリティが知るおすすめスポットがまだまだあります。次回もどうぞお楽しみに。それでは引き続き良い旅をお過ごしください。